日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
橋本さん、はい、来週からいよいよゴールデンウィークですけれども、何か予定は立てられているんですか？
ゴールデンウィークもうそうなりますかね、夏の末だからそうですね、はい、予定ちょっと残念ながらね、まだね、予定まだちょっと休みがいつだったかっていうのもまだ把握してないぐらいで、
普通にお仕事を入られてるんです
ね。ちなみにベリタスは連休中も変わりなく週末に出ますんで、はいはい、まあ、それに合わせて編集作業はしていくということなんですけどね。
はい、
曽根さんは当然なんかご予定が、
はい、あるんでしょうね。私は暦通りではありそうなんですけれども、うん、なので時間を見つけて温泉とかね、行けたらいいなって、ゆったり過ごせればいいなとは思ってるんですけれども、
どちらの方に
まだ、どうなることやら、
もう早く決めた方がいいんじゃないですかね、おそらく
いつもそう言って、そうなんですよ、結局行かないということが多いので、うん、今回ばかりは行きたいなと思ってますけれども、
うん、今年は日の並びから行くとあんまり海外旅行というより国内近場なんですかね。
なんですよね、並びがちょっとね、うん、もう一つ良くないですね。
先日安倍首相が大阪に行かれてましたけど、はいはいはい、関西方面に行かれるって方結構多いらしいですけどね、安倍のハルカスとか
できたって
ね、ぜひ、私のふるさとでもあるんで、関西ざっくり言うとちょっとふるさとってのあれですか、私は兵庫県なんですけどね、兵庫県でも温泉、有馬温泉とかありますんで、ぜひ行っていただければなと思いますね。
そうですか、では検討させていただきたいと思います、皆さんも楽しいゴールデンウィークを過ごしくださいね。ところでポッドキャストの放送なんですけれども、うん、はい、いつも火曜日更新なんですが、火曜日が祝日の場合には翌日の水曜日に更新されます。つまり4月29日の放送分30日更新、そして5月6日の分は7日更新ということになります。そしてラジオ日経の方は通常通り、その火曜日に午後4時45分からの放送となりますので、ぜひお聞きください。今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあ、ベリタス川柳 3D 参りましょう。4月のお題は増税桜1年生でしたね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りいただいております。今回選ばせていただいたのはこちら、チュンタオさん、30代男性の方からです。駆け込みで買って息切れ、ぜいぜいと。駆け込みで買って息切れ、ぜいぜいと。誰でも思いつくかなと思いましたが、越中前編集長の親父ギャグがなくなった今、リスナーで補っていかなければという使命感から投稿しました。お気遣いいただきまして、
ね、なんか不思議な使命感ですね。そこに使命感を感じて
あるみたいな、ね、そうそう、
ぜいぜい、
増税のぜいね、
増税と引っ掛けて、
そうそう、息切れをかけてくださっております、うん、初めての投稿ということで嬉しいですね、う
ん、何を買ったんですかね、
ねえ、ね、何でしょうね。でも4月に入ってからどうですか、買い物をちょっとやめてしまったりしてません、うん、
いやそうですね、いや意外とやっぱり、うん、この値段というのがありますよ ね、
はい、ね
あとやっぱりちょっと端数がなんかそういう中途半端な端数が ね出るのがちょっと鬱陶しいなと思いますけどね。
そうですね、うん、お財布の中もね小銭がチャラチャラという風になってしまいがちですもんね、うん、そうですね、はい、まあ、増税後今度ゴールデンウィークも控えてるわけですけれどもね、皆さん需要どこまで伸びるのか、こちらも注目ですよね。
もうそろそろ4月の指標がね、うん、出てきますから、その数字がどうかっていうのは非常に注目されるところですよね。そうですね、
夏からの回復も見られるかどうか注目です。さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。4月のお題は増税、桜、1年生の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、来月最初の日経ベリタスに掲載しますのでふるってご参加ください。
4月のお題は来週が最後となります。あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週は移民という選択肢、人口減、日本の救世主かという見出しです。さあ橋本さん、はい、今回はどういった企画になっているんですか。
はい、そうですね、日本の人口ってのは2008年をピークに今減少過程に入ってるんですけどね。先日、総務省が発表しましたが、15歳から64歳の生産年齢人口、
はい、
これが32年ぶりにですね、8000万人を割り込んだと、はい、いうことで、まあ、働き手もどんどんどんどん減っているということなんですよね。
はい、
でこの人口、特に労働人口というのはですね、まあ、経済活力、まあ、成長率とも直結する話ですから、まあ、なんとかここを、はい、歯止めをかけたいと、
はい、
そして経済活力を維持したいと、そのための一つの手段としてですね、外国人材の活用というのがあるのかなと、はい、いうことで今、まあ、政府の方からもですね、はい、まあ、いろんな試案のようなのが出てますけれども、はい、まあ、今回ベリタスではですね、果たして外国人人材、まあ、どのように活用できるのか、そして移民というですね、まあ、移民受け入れという政策を取った場合にですね、まあ、日本経済にまあどのような影響があるのかと、うん、言ったことについてですね、まあ、現地の取材も踏まえてですね、徹底分析しています。
今まさに押さえておきたいテーマだなと思いましたけれども、こちらは外国人投資家も注目しているということですよね。
そうですね、移民問題というのはあまり投資情報と直接関係ないような話のように見えるんですけれども、今回カバ特集冒頭のエピソードで紹介してるんですけどね、
はい、
アメリカを代表するブラックロック、これも世界最大の投資家ですね、
はい、
ここの担当者がですね今日本に訪れて、まあ、ある人に会ってるんですね。でそれ誰かと言いますと、はい、元東京入国管理局長のですね、はい、坂中秀則さんっていう方なんですね、
はい、
この方はですね移民問題については、まあ、論客と言いますか、まあ、専門家でありまして、まあ、いろんな本も出されていまして、まあ、日本は移民を受け入れるべきだというふうに、まあ、主張されている方なんですけどね、
はい、
まあ、この方、まあ、いろんな情報発信されてますから、まあ、政府にの政策にも、まあ、それなりの影響力があるということで、まあ、投資家としてはですねこういう本当の専門家に話を聞いてですね、日本の移民政策、まあ、外国人の活用の今後の戦略についてですね、見通しを聞くと。でその移民に本格的に乗り出すとなればですね、はい、長く停滞が続いてきた日本経済ですけれども、うん、これがひょっとすると再生の切り札になるかもしれない、そうしますと日本株また持続的に上がるかもしれないと、まあ、そういった投資材料の一つというふうに、まあ、考えているようなんですけどね。
日本の経済を支えるためには外国人の方のその人口といいますか、うん、手助けというのが必要になってくる、ね、ということなんですよね。
今に外国人投資家注目しているのがですね、はい、まあ、主に3つあると言われているんですけども、はい、1つは、まあ、にわかに議論が高まってますけれども、まあ、法人税率の引き下げ問題ですよね、はいはい、まあ、これも行方どうなるかまだ分かりませんけれども、それと、先日麻生さんがちょっと発言されましたけれども、はい、GPF
GPIF
ですね、はい、公的年金、うん、このリバランスって言いまして、まあ、運用先をどう変えるかと、
はい、
この問題が1つ、そしてその3つ目がこの移民問題というふうに言われてるんですね、
はい、
この大きく3本柱の 外国人が関心を持つ三本柱の一つに移民問題があるということで、まあ、今回ここに焦点が出たということなんですけどね。
橋本さん、この今外国人労働者の方というのは、はい、かなり入ってきてはいるんですよね。
そうですね、数としてましましてはですね、約200万人の方がいらっしゃるんですよね。もう年々増えてまして、うん、まあ、我々が幼い頃っていうのは外国人をの方見つけると、まあ、ちょっと珍しい感じがしたんですけれども、今この特に都会に住んでますともう日常茶飯事ですよね、いろんな形で入ってこられてるわけですけれども、いろんな資格でいらっしゃってる、まあ、もちろん観光客の方もいらっしゃいますけれども、まあ、留学生であったりとかですね、まあ、定住してる方とかですね、あるいはあの技能実習生という制度がありましてね、これは3年ほどの間、まあ、日本で、まあ、技能を習得してもらうと、まあ、いう名目で入ってこられてる方も結構いらっしゃるんですね。
それっていうのは建設ですとか介護とかですか？
そうですね、あのそういう現場が多いですけれども、だ名目としては日本での技能を学んでもらうということなんですけれども、まあ、実際にはもう働き手となってですね、まあ、生産現場で重要な戦力になってるわけなんですよね、まあ、そういった方だとか、あるいはもっとその専門的な能力を生かしてる方、まあ、経営戦略だとか、あるいはまあ高度なまあテクノロジーの技術を生かしている方とかですね、まあ、もっと言えばあのスポーツ選手とかまあお相撲の選手だとかですね、まあ、これも非常に特別な技能ですけれども、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。だいろんな資格で入ってきてるんですけれども、まあ、実はですね、突き詰めていくと、ちょっと必ずしもその明確でない、まあ、留学生の方がアルバイトしてたりとかですね、ちょっとその辺の資格が曖昧な部分もあるんですよね。で今回のまあ移民政策、まあ、外国人の活用の中ではですね、まあ、そこの仕切りももう少し明確にした上でですね、結果的に今門戸を開くという形にすればどうかというような議論が進んでいるんですけどね、あの内閣府がですね、2月にこんな試算を出したんですけどね、まだ先ですけれども、2060年の時点で日本の人口1億1000万人を維持するにはですね、出生率をまず上げると、今 1.41 ぐらいですけれども、これをまあ 2.07 に上げた上でですね、移民の受け入れを毎年20万人ずつ受け入れてくる必要があるというようなまあ試算もされてるんですけどね、まあ、今ほっとくともうどんどん減ってくるわけですから、まあ、外国人労働者をまあどのように活用するかというのが大きな課題なんですが、まあ、それにあたって今必ずしも明確でない資格の基準をですね、まあ、より明確にして、まあ、なんて言いますか、まあ、正々堂々とですね働けるような環境を作ろうと、まあ、そういった動きが出てるということなんですけどね、
今のペースでいくとこの毎年20万人受け入れるというのは難しいんですか？もう少しこう変化していかないと、対策を取っていかないと毎年20万人も増やしていけない状況ですか？
今そうですね、あの現実にどんどん増やそうとすると新たな措置が取られないとですね、もう20万人どんどん増えていくということは難しい状況ですけどね、
今日本にいらしている外国人の方の中には、まあ、より高度な技能を持っている方というのもいらっしゃるんですよね。
そうですね、あのいろんな形で入っていらっしゃってますけれども、今回あの外国人の方が働いていらっしゃる現場、ベリタスではまあ、いろんなところで取材をしたんですけどもね、その中で一つ、まあ、紹介しているんですが、ソフトバンクではですね、今あの大学生、学生さんのインターンシップっていうのを受け入れてるんですが、これは日本の学生だけじゃなくてですね、海外からも幅広く受け入れていると。で、今回ですね、インドの名門の大学生がですね、ソフトバンクが手掛ける高速データ通信の技術についてですね、まあ、それをテーマにですね、まあ、アイデアを発表するというような場についてもちょっと取材したんですけれども、まさにこういった方で、この方たちはインターンシップ制度を経てですね、まあ、正社員として採用されるということなんですが、まさにこの開発の最前線の現場とかですね、まあ、さらにはまあ経営戦略を担うような部分ですね、そういったところに正社員としてですね、あの外国人の方を、しかもアメリカとか西洋だけじゃなくてですね、アジアの方々もどんどん登用していくと、これはもうソフトバンクだけでなくてですね、あの日立もそうですし、まあ、パナソニックもそうなんですけれども、新入社員で、まあ、大卒でしかも外国人というような方っていうのはですね、まあ、相当増えてるわけですね。で、機関的な職務を、担うようになっていると、まあ、まさに外国人の力を借りなければですね、なかなかイノベーションもできないというような 状況になってるかと思うんですけどね。
お話聞くと心強い存在なんだなと思いますよね。
そうですよね。
ただ、まあ、日本語の、ね、言葉の壁があったりですとか、外国人の方にとって住みやすい環境なのかどうかというような問題のところもあるかと思うんですけれども、今後の課題ですとか展望はどんなふうにお考えですか？
そうですね、今ここ数ヶ月、特に建設現場ではですね、人手不足っていうのが深刻な問題になっていまして、これから経済成長、アベノミクス化で成長していく上でもですね、そこの部分ってボトルネックになるとも言われてるんですね、そういう意味では外国人の方の、手を借りるっていうのは、有力な手段ではあるんですけれども、必ずしも景気っていうのはずっと拡大してるわけではありませんよね、仮に減速して失業率が高まってしまうと、日本の方々でもなかなか就職できないという時にですね、外国の方をどんどん受け入れるということで果たしていいのかと、日本人の職を奪うということにもなりかねないわけですよね、そういった問題がある中でですね、外国の方がいらっしゃるとですね、治安の面でも不安視される方も中にいらっしゃると思うんですよね、当然、いろんな文化を持った方がいらっしゃいますから、日本どっちかと言いますと、島国でですね、日本でずっと住んでいた人たちだけで、コミュニティを作ってきた時代が長かったわけですから、そういった異文化を持った方がかなり入ってこられるという中で、そういう摩擦といったことを懸念する向きもあると思うんですよね、で今回ね、ヨーロッパの、現地の記者にもですね、ちょっと取材参加してもらったんですけれども、例えばドイツではですね、EU という枠組みができたから、ちょっと日本とは若干違うかもしれませんけれども、実は人口が足元でも増えているんですよね、でそれはやはり外国人の方々の、流入というのが、一つ大きな役割を果たしていると、いうことなんですけれども、中にはですね、とりあえず社会保障目当てで、やってくるとかですね、あるいはそういった外国人の流入に対してはですね、感情的な反発があったりとかですね、そういった軋轢も実は結構起こってるんですよね、その辺の現状についてはですね、紙面で紹介してますんで、ぜひご覧いただければと思うんですけれども、受け入れるということになった場合にはですね、教育制度もそうですし、社会のインフラも含めてですね、やはり日本社会も大きく変わっていく必要があるかと思うんですよね。
そうで
しょうね。ある意味で国の形、国の方向性を、大きく決めるって言いますか、大きく左右する政策判断かとも思うんですよね、単に今人手が足らないと、だから外国の方を、なんとか手伝ってくれというだけではちょっと済まない問題もあるかと思うんですよね、その辺を踏まえた議論は必要かと思うんですけれども、今後その問題っていうのは、大きな、政治の世界でもですね、議論になるかと思うんですが、まだどういう方向になるかっていうのはちょっと予断を許さないという状況かと思いますけどね。
そうですね、日本の将来今とは違う世界になっているかもしれませんよ ね、
そうですね、
日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、移民という選択肢、人口減、日本の救世主かについて橋本さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は世界が懸念、中国経済失速のリスクというテーマです。まずはこちらの記事をご紹介いたします。4月16日水曜日付、日本経済新聞夕刊からです。中国 7.4% 成長に鈍化、生産投資など減速、1、3月市場予想は上回る。中国国家統計局は16日、2014年1月から3月の GDP 国内総生産が物価変動を除く実質で前年同期に比べ 7.4% 増えたと発表しました。政府が主導する重工業の過剰設備の廃棄などの構造調整に伴い、企業の生産や投資が落ち込み、成長率は2四半期連続で鈍化しました。ただ、 3月単月では工業生産の伸びが回復するなど、足元では景気が上向く兆しも出ていますということなんですけれども、はい、確か中国政府今年の成長率目標は 7.5% 前後だとしていましたね。
そうですね、
はい。
まあ、長く2桁成長が続きまして、まあ、しばらく前まではですね、なんとか 8% 成長を維持すると、8を保つとか言って、まあ、歩8っていうようなことも言われましたけれども、はい、今年の経済成長目標は、まあ、7.5% 前後ということで、じりとこう、緩やかに減速してきてるわけなんですけれども、まあ、今回の数字 7.4% ですから、まあ、若干下回りましたけれども、はい、そうですね、まあ、ほぼ、まあ、想定の範囲かと思いますね。
はい、市場の予想ではもっと悪いかなとかいう話もあったんですけれども、ね、上回る形で
した。市場の予想では平均しますと 7.3% って言われてましたけれども、はい、あるいは中にはまあ 7% 水準ギリギリのところまでいくというような見方もありましたが、まあ、7.4 ということで、はい、この数字が出た直後は日経平均株価もですね、確か交換してですね、ちょっと戻したというような局面でありましたけれども、
はい、
まあ、今回中国政府もですね、この数字については、まあ、ほぼ想定の範囲であると、まあ、目標の範囲内であると、まあ、減速しているけれども、まあ、雇用と収入についてはですね、順調に推移しているということで、まあ、特段慌てた様子もないんですけどもね、
はい、
習近平政権、習近平指導部はですね、まあ、景気の安定というのと、まあ、経済の構造改革、これを両立して進めるということ、まあ、そういう方針を掲げてましてですね、まあ、ある程度の成長の鈍化というのは認めるという方向なんですね。ただ今世界相当懸念しているのはですね、果たしてこの習近平政権が想定する範囲で収まるのかどうかと、今後失速する懸念はないのかということなんですよね。まあ、かつて設備投資とかですね、住宅投資で急成長してきたということで、まあ、その歪みっていうのは残ったままなんですよね。そういった構造問題がですね、大きな重しになって、まあ、さらに経済成長下がるんじゃないかというような見方も、まあ、根強くあって、まあ、いつになくマーケット、まあ、中国経済の先行きに、まあ、注視しているという状況かと思うんですけどね。
本当にコントロールというのができるのか、うん、そして安定成長にシフトできるのか、はい、ということなんですよね。
そうですね、今本当に悲観論から楽観論まで、まあ、様々なものがありますけれども、はい、政権の立場としてはですね、多少経済減速してもですね、短期的な、まあ、目先の景気変動に応じた、まあ、刺激策というのをですね、打ったりはしないというふうに、まあ、李克強首相はおっしゃっている、はいですよね。
はい、
ですから 7.4% ぐらいであればですね、まあ、様子を見守るということかと思うんですが、
はい、
ちょっとここ数年の中国経済の経緯を振り返るとですね、
はい、
リーマンショックがありまして、まあ、その直後に4兆元ですよね、日本円にすると60兆円とか70兆円の規模ですけれども、
はい、
こういう公的刺激策を出したわけなんですよね。そこでもう中国はですね、まあいう一党独裁の国ですから、
はい、
ビルでも3ヶ月でも建ててしまうようなですね、まあ、思い切った政策で、
はい、
深刻な世界的な経済危機を、まあ、いち早く乗り切ったわけなんですよね。
はい、
それはそれで良かったわけですけれども、ただ今やはり見るとですね、やっぱりその重荷というのがずっしりと残っていると、製造現場でもそうですし、まあ、建設現場でもそうですけれども、その時の過剰投資の重荷、はい、過剰生産能力を抱えたまま今推移しているわけなんですよね。でその処分、その整理というのはなかなか終わらないということですから、そういう負の遺産の処分を進めながら、まあ、経済の減速、ここを感受していかざるを得ないということなんですよね。大きな方向性としてはですね、投資主導の経済から消費、まあ、内需主導の経済への、まあ、シフトという、まあ、方向性で進めているわけですけれども、まあ、今回の GDP の数字を見てもですね、投資関連あるいは生産関連の数字っていうのは落ち込む一方で、まあ、消費関連の数字は、まあ、そこそこ底堅い数字、そうですね、まあ、その辺はある意味で、ちょっと心強い面かなとは思いましたですけどね。でこのままそういう構造改革が進むのか、まあ、安定成長に行くのかといったことはちょっとしばらく見守る必要があると思うんですけどね。
ですね、まあ、大規模な景気対策を打って、まあ、光と影の部分ができたわけですけども、今はそれに加えまして気がかりなのは金融問題ですよね。シャドーバンキングの問題ずっと抱えたままですよね。
そうですね、影の銀行と言われますけれども、銀行を通じずに高い金利で集めたお金を、リスクの高いところに投資すると、このシャドーバンキングの問題っていうのは、ずっと中国経済のトゲとなっているんですけどね。でこの問題についてもですね、李克強首相はですね、デフォルトを容認するというような発言をされているんですよね、もうすでに太陽光発電のビジネスをしている会社が、自社が発行した社債の債務不履行になったりとかですね、あちこちでそういう、信用の、お金の目詰まりのようなですね動きが出てるわけですけれども、今回現地の記者にも私いろいろ聞いてみたんですが、上海の記者によるとですね、上海の郊外にはですねビルが建設途中になったままですねそのまま放置されていると、なかなかもう再開もされないというような物件がですね結構あちこちにあるらしいんですよね。でそこに融資している銀行とか、あるいは影の銀行を通じたお金っていうのもあるわけですから、それは焦げつくわけですよね、そうしますとその焦げついた先も経営もおかしくなると、さらにそこの取引をしている企業もおかしくなるということですから、そういうお金の目詰まりを発火点にしてですね、経済のこの循環というのがちょっと異変を起こすというような懸念も広がっているということなんですね、マネーサプライの統計を見てもですね実は足元で相当落ち込んでるんですね、金融をある程度引き締めてるということもあるんでしょうけれども、経済の血液であります、マネーの流れもですね、なかなかうまく循環していないんじゃないかというようなと裏付けるような、統計数字も出ているということで非常に気がかりではあるんですけどね。
そういった中国に対して日本の企業もその投資を抑制する動きが出ているというような記事も読んだりしたんですけれど、まだ中国は不安定な部分が多いですね。
そうですね、日本企業は投資にが慎重だというのにはいろんな、足元のそういう信用不安の問題もあるでしょうし、今労働コストが随分上がってきてるんですよね。賃金コスト上がってきてると、そうしますと中国に投資するよりはベトナムだとかあるいはミャンマーだとかですね、よりコストの安い国に投資した方がいいというような判断をする企業も増えているようで、直接投資っていうのはおっしゃるように、はっきりと減って減少してますよね。
今後の中国ですけれども、どういった見通しになってくるんでしょうか。
そうですね、今の習近平政権が進めている経済の減速と、構造改革を両立させるという方向性なんですけれども、これからどんどん本当に減速していった時にですね、果たしてそれをコントロール可能なものなのかどうか、政権が想定した範囲で減速すればいいんですけれども、その失速した場合っていうのはですね、世界経済にも大きな影響を与えると、いうことなんで、だからこそ今株式市場相当警戒してるわけですけれども、ただ専門家の見方いろいろ聞いてみますと、急におかしくなってですね、かつての例えばアメリカのリーマンショックのようなことが起こるという可能性を指摘する人は今のところはそれほど多くない。
なぜですか。
で一つはですね、やはり中国、共産党一党支配の国でもありますから、打つ手がいろいろあるんじゃないかと。かつては先ほど申し上げた4兆円の財政政策とかですね、財政を一時に導入するということもできるんじゃないだろうかと、銀行不安についてもですね、我々のようなこう市場経済を軸とした民主社会じゃないわけですから、思い切った処理だとか思い切った対策も取れるんではないだろうかというような、見方があるんですけどね、ただそうやったとしても、ツケはどんどん溜まっていくわけですよね。そうすればするほどですね、そうしますとどっかで問題が行き詰まる可能性もあると。今回前半で日本の人口の話をしましたけれども、実は中国もですね、労働人口というのはですね、今頭打ちになっているんですね、ルイスの転換点という言葉があるんですけれども、地方から都市部にですね労働人口が流れ込むと局面、これは日本もかつてあったわけですよね、地方からの東京にいらっしゃった、そういう時に高度成長をするわけですけれども、中国はそういう局面ももはや終わりつつあるということなんですね。ですから新興国で勢いよくテイクオフしてものすごく高成長した時代からですね、まさに安定成長の時代に入ろうとしていると。そうするとそこで今までの歪みみたいなものもですね、成長したから解決してきた問題も、今後は大きな問題にもなりかねないと、いうことですから、早晩行き詰まる可能性があると。でそのショックがどの程度のものなのかと、そこをどういうふうにコントロールできるのかと いったことについてはですね、まあ、注意深く見守る必要があるかと思うんですけどね。
そうですね、中国市場のその経済規模大きくなってますから、中国が転んでしまったらその他の海外の国々にもダメージが大きくなってしまうかもしれませんしね。
そうですね、あの GDP で世界2位の国ですし、日本にとっても輸出入で、まあ、最大の取引先ではありますから、まあ、中国がおかしくなると、まあ、必ず日本経済も影響を受けざるを得ないわけですから、まあ、中国経済原則の中で構造改革をどう進めていくのかというのは、はい、まあ、見守っていく必要があるかと思いますからね。
はい、以上ベリタミン E、 今回は世界が懸念中国経済失速のリスクというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは会社がわかる面から。三菱自動車、経営再建にめど、16年ぶり復配、反転攻勢の成否、アジアが握るです。
はい、2度のリコール隠しでですね、深刻な経営危機に陥った三菱自動車ですが、まあ、足元で急速に回復しています。終わった期にはですね、16年ぶりに復配をしたと、まあ、3月には優先株を買い入れ焼却、処分もしたんですけれども、はい、まあ、復活した三菱自動車の今後の戦略、特にアジアがその成否を握るということで、今後反転攻勢できるかどうかというのを益子社長のインタビューも入れてですね、はい、分析をしています。
続いてフォーカス面の歩くベリタス、東京環八を行く駆け込み反動現は車電化製品消費の最前線です。
はい、これ新たな企画なんですけれども、はい、あの首都交通の大動脈って言われている環状8号線ですね、まあ、環八って言いますけれども、はい、環状8号線を実際に記者が歩いてみて、まあ、そこから見える風景で景気の現状を探ってみようじゃないかという、まあ、新たに始まった企画なんですけどね。環八というとですね、はい、あの町工場がひしめく大田区だとか、はい、あの住宅街の世田谷だとかですね、はい、あと農業も盛んな練馬区とか、まあ、いろんな顔があるんですよね。でそこを歩くことによって、まあ、見えてきたものは何なのかと、はい、エコノミストも同行して歩いたんですけども、
そうなんですね、
エコノミストの分析も踏まえてですね、はい、まあ、日本の縮図である環八を歩いて、まあ、特に消費増税後の直後ですから、はい、足元の景気どうなのかというのを探ってみました。
そうですか、興味深いですね。最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、巨像 GPIF に官邸の無知、支持率と連動、株価対策へ人事も動くです。
はい、先ほどちょっと話ありました GPF 公的年金ですね、あの巨像、まあ、巨大な像にも例えられる GPF ですけども、はい、今大きな変革期を迎えています。でそれを主導しているのが官邸なんですね、
はい、
今回イラストで紹介してますけれども、安倍首相が大きな像をですね方向転換させようとして、まあ、鞭を持ってるんですかね、鞭を叩きながら、安倍首相は小さいですけれども、
ね、
大きな像を、方向転換させようとしてる、はい、そうすると像に乗ってた人たちもですね、ある人は振り落とされたりしてると、まあ、これだけ大きな組織、これだけ大きな資産を持っている、年金基金ですから、方向転換しようとするとですね、まあ、いろんな圧力が生まれると。今回主に紹介しているのは運用委託先が大幅に入れ替わっている、外資系が増えたりしてるんですよね、はい、まあ、既存の運用先が外れたりすると、まあ、そういった圧力が起こってるわけですけれども、今 GPF どういう方向に動こうとしているのかと、まあ、現場の最前線で取材している記者の座談会という形でまとめています。
はい、勉強になりそうですね。今まさにこちら GPIF テーマでありますからね。
そうですね、
はい、ということで橋本さんおすすめの記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスは ラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。